こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
ブラジルの第一歩はまず、サンパウロにありますグアリュリオス空港に降り立った時、佐藤忠介先生とそれから、高島房本さんご夫妻がですね、空港に迎えに来てくださったところから始まります。
そうですね、嬉しかったですね。佐藤忠介先生はもう以前アンデスの声までいらしてたんですけれども、高島房本さん和子ご夫妻とはもう文通は長いことしてるんですけれども、初めてお会いしました。
その後は今度は佐藤忠介先生のキャンプ場の方に来られまして、3日間ご一緒させていただきましたが、そしてブラジル日系キリスト教連盟研修会の方にもですね、やはり3日間来られまして、その時にやっと高島さんにもお時間を取っていただきまして、キャンプ場の前庭でしたね。
はい、広々とした木立の美しい前庭でお話をお聞きしました。
高島さんには立ったままどうしてなんでしょうね、お話をお伺いいたしましたが、その時の高島さんとのインタビューをお聞きください。
ブラジルのサンパウロに来ております。私たちが立っておりますところの後ろにですね、サンパウロの高層ビルが立ち並んでおります。高島房本さん、このサンパウロという街は驚きました。大きいですね。
そのように思われますか？本当に今は東京とあまり変わらないような大きな街になりました、
ね。はい、道路もね、はい、4車線でしょ。
はい、4車線から、まあ、広いところはもっと6車線ぐらいのところもございます。
時速何キロですか？
はい、大体制限時速は100キロから、まあ、120キロになっておりますけれども、まあ、守る人はあまりたくさんおられないようです。
高島さんは元、神風タクシーの運転手をしていらっしゃいました。なんと早いこと早く。私ちょっと心臓の動きとは合わなくなったもんですから、高島さん、100キロぐらいまで落としていただけませんかとお願いしたくらいですけど、いつもあのくらい飛ばさないと他の車に迷惑する。
誠に申し訳ありません。本当に、もう気がついたらもう100キロ超えているんですね。日本でしたらもう、たくさんの罰金を用意しないと間に合わないと思いますけども、おかげさまでブラジルでは、まあ、この、道路警察官の方もですね、そういうことをよく理解してくださいまして、まあ、助けていただいております。
一度は道路警察官の人をお乗せして走ったそうですけども。
はい。私は、ソロカパというところに、現地に、家内と一緒に行きましたときに、道を間違えまして、高速道路が3本あるのに、この一番、右側の方に入るべきを、霧が深くて分からなくて、真ん中に入りまして、気がついたらもううんと離れたところに来てまして、9時までに約束しておりましたんで、待っていてくださるんで、そこからですね、今度別の横に入る道路ですが、マレーシャルロンドンっていうロードウィアですが、それはもう8車線ぐらいの道路でありまして、そこをですね、朝ですから人も、車も少なかったもんですから、走っておりましたら、ちょうど向こうにですね、 この警察官の方が立っておられて、なんかバスかなんか待っていらっしゃったんですね。どこに行かれますかって聞いたんです。道を聞こうと思いましてね、こっちは間違いなく、ソロカバに行きますかって言ったら、あんたはソロカバに行くんですかって、その、警察官の方が聞かれましたんで、そうですって言ったら、私は乗せてくれますかって言うから、どうぞお乗りください。で、私知らないんですから、道を。そしたら、私が教えるから、大丈夫です。私は実は9時5分ぐらい前に行かなくちゃいけないんですが、ああ、もう今から普通に走ったら30分かかりますから、もうとったら早く走っても構いませんね。罰金を取る人なんですね。それがいいです、いいですって、私が乗ってますからって。そして120ぐらい走ったら、もっと走っていいですなんて言ってですね。まあ走ったようなことがありました。気がついたら160で出てですね。かなり後ろで、もう青い顔してますんでね。まあそういうこともありました。
国も広いですけど、心もおおらかですね。
本当に、その点、まあ日本と全然違ってですね。面白く、いいところもあると思いますけども。
高島さんからはお手紙が、たくさん私たちのところに来てるわけですけれども、その高島さんとこうして初めてお目にかかった次第です。本当に私たちは喜んでおります。もう見た途端に、あ、高島さんってすぐわかりましたけれども、どうしてでしょうね。
はい、もう大体においてですね、もうこの教会の中でも、変なあだ名をニックネームつけられまして、はい、僕先生のご婦人の方なんか、皆さん高島って言わないんですね。お侍さんって言われるんですけど、宇治田先生の奥さんの田塚先生なんか、お侍さんなんて言うんですね。いつもおとなしくしなさいなんていつも言われます。
グアリューリョス空港にね、降り立って、まあ、税関が一応終わって、税関もね、なかなかうるさかったんですよ。ボリビアを通ってきましたんでね、はいはい、ボリビアってね、やっぱりいろいろと麻薬関係のコネクションでしょ。だから、まあ、一応開けてくださいってんで、スーツケース開けられて、で、ギターも中を開けられて、ところが税関理がですね、ギターを抱えましてね、引き出したんですよ。
そうですか。はいはい。
で、いい気分で、一曲弾き終わりましてね。あ、いいよ。で、それ以上何にもチェックしなかったです
か。あ、それはよかったですね。
そして、外出ましたらね、高島さんの声ですよ。大きな声で声をかけてくださってね。嬉しかったですよ。
すぐわかりましたですか。
もう、サンパウロ第一歩、高島さんの歓迎の声で、こちらに入ってまいりました。この高島さんがですね、ブラジルに来られたのはどういういきさつだったんでしょう。
はい、この第二次世界大戦の折ですね、最初から最後に敗戦になるまで軍隊におりまして、まあ、下級幹部で、将棋の時にですね、敗戦になりましたんで、もう人生の全ての、まあ、気が狂って言いますか、そういうその、指針が、崩れてしまいまして、まあ、家庭的にも、社会的にも、将来においても、望みがなくなりまして、そして、日本にいたら、どうもその、本当の、やけくそのような生活をしておりましたので、まあ、私の兄が戦争前に、戦前にアマゾンにおりましたので、そちらの方に、まあ、呼び寄せられて、こちらの方に来た方が、日本にいるよりいいだろうというんで、すべてを転換させるためにですね、こちらに呼んでくれました。それでこちらに来るようになりました。
その時呼ばれた先はですね、どういうお仕事していらしたんですか。
は
い、
私の兄はすぐ上の兄でございますけども、ベレンという町の、ちょっと80キロほど奥のサンタイザベルというところで、ピメンタドレーノって、胡椒のですね、黒胡椒の、なんですか、農地を持っておりまして、そこに呼ばれたんであるんですが、そこでは働かないで、すぐそばに、もう100年ぐらい前に、いた、ブラジル人の豪華な別荘のようなのがありまして、そこで、まあ、農業のですね、指導者みたいにして、呼ばれた、入れていただいたんですけども、実はその、 日本で農業したことがないもんですから、大変なことでございました。はい。そしてその、半年ぐらいしかいませんでした。というのが、その、やはり、兄弟でも長いこと離れておりましたので、意思の疎通がありますし、また、家族を持ちますと、非常に混雑なトラブルもあるわけでありまして。で、自分でその、少し言葉を覚えて、汽車やバスに乗れるようになりましたので、すぐにもう、そこを辞退して、今度は町の方に、ベレンの町の方に出していただいて、そしてその、まあ、独立的なですね、仕事ってありませんので、ベレンの飛行隊の、ブラジルの飛行隊の、その専属の、何ですか、畑をですね、作って、くれと、その、連帯所が言いますので、私は知らないけども、日本人だったら、もう農業はもう精通してると思ってるわけですね。パスポートにも農業移民となっておりますので、それでまあ、わからなかったら教えていただいたらいいと思ってですね、近所の方に。そしてその、まあ、そこに入ったわけです。そしてまあ、働いておりましたが、まあ、サンパウロに来たのは、あれですね、それからちょうどブラジル来て、2年ぐらい、満2年ぐらい、ちょうど満2年してですね、こちらに来ました。家内が暑さに弱いもんですから、もう今この体重が50キロちょっとありましたけども、半分30何キロになりまして、みんな食べたものがみんな入ってしまってですね、痩せましたので、これはこのままだいけないと思って、誰も、この親戚も、誰もいないところのサンパウロにやってきまして、今になっております。
奥様は、こちらで、はい、結婚なさったんですか？
いや、こちらに、ブラジルに来るときに、家族構成でないと、まだ、ここは回復しておりませんでしたし、そして移民の、その、あれもなかったわけですね。戦後の、途絶えておりました、第1回の日本からの計画移民の、この中に入れていただきまして、日本から出るときですね、私の兄が手紙をくれまして、ブラジルに来ても、まあ、心配しないようにするためにでしょう。自分の家の、この、見取り図なんか書きましてね。俺は日本の家のことを考えてましたからね。これは相当な、これは豪農で、金持ちだなと思ってたんですね。ところが、来てみたら、アマゾンの、ですね、国道からですね、ちょっと入ったところであって、ま、このジャングルの中でですね、大きな家に、じゃないんですね。面積は大きいですけども、このようにですね、掘った手をやってみますかね、この、土から柱を上げて屋根を拭いた程度なんですね。で、まあ、すべてにおいて、日本で、あなたが言ったのと全く違うところに連れてきたっていうんですね。騙したっていうわけですよ。私も困りましてね。来てまだ着いたばっかりでもすでに、何にも仕事もしてないときに、返してくれ、返してくれって座り込んで泣かれましてね。毎日毎日。もう困りました。そういうこともありましたので、もう少し言葉が話せるようになりましたから、すぐにベレンの町に出てですね、そして日本人会長の方にお願いして、なんかですね、適当なところにお世話してくださいということで、そのベレンの、このブラジルの航空隊のそこの場所にですね、頃は今と違いまして、野菜がありませんでしたからね、このサンパルから向こうに船で送るんですね。着いた時は皆腐ってるんです。だから現地で作ってくれっていうわけですね。だから何も知らないんですからね、もう、その、現地の古い方に聞いて、どうにか、まあ、神様に守られたんですね。素晴らしいような気分ですよね。まあ、びっくりしました、こちらが。そしても、まあ、よかったですね。そのおかげさまで。そしても、1年半、ベルに着いてから2年間、ちょうどいました。 その間にマナースに行ったりなんかしておりましたね。
それで、あの奥様のことですけれども、いつ頃なんですか、奥様自身は。
日本でですか、
ええ、
日本では私は軍隊の時にですね、シモンスキー要塞司令部というところに赴任、任命されまして行っておりまして、シモンスキー寺の市に小倉にその勝山城ってあります、そこに、要塞司令部がございましたんで、そこにおりました。それでその、かなり の里がですね、その時住んでましたのが小倉ですので、まあ、そういう関係で、まあ親しくなりましてですね、そしてこの、まあ、いろんな問題がかなりもありまして、そしてその、まあ、外国でも行きたいっていうような希望がありましたので、まあ私のですね、いろんな、この問題も含めてですね、外国に行った方がいいと思いましたので、はい、まあ、お願いしてですね、行きますかというんで、とにかくどんなか知らないけども、行ったらどんなことがあっても責任持って、この絶対にその日本に連れて帰るから、この行ったままでも帰れないようなことないから、行ってくれって言ってきたんですね。まあ、着いた途端にすぐに返してくれって言われるとは思いませんでしたからね。それでも最初に帰りました。もう今3回帰ってます、彼らが。今まで一番最初に帰った時は、そうですね、こちらに来て20年ぐらいしてからようやく帰ってもらうことができましたですね、だけどもそれからあとはもう、だんだんと期間が短くなってきましたですね。最後に、去年また帰ってきましたですね。
クリスチャンになられたのは、いつ頃、どういう経緯だったんでしょう。
クリスチャンに、この救いに預かったのはですね、今から31年前でございます。それまでまあ、いろいろ自暴自棄になって、このブラジルの焼酎、ピンガというのをですね、きつい酒を毎日毎日一本飲まなかったら、この、何ですか、心が、沈まらないで、水牛が一日に一回水に入らないと暴れるような、まあそんな状態でありました。だけども、この僕先生や、一緒に働いているところの、会社の方の お母様がクリスチャンだったんですね。そしてその私のことを聞いて、高島という人は救われなかったら、家族はもう、破壊するし、本人も滅びてしまうから、で、聖書をくださいましたね。それで聖書を読みなさいと。ところがその、聖書を読まないで、枕にして寝てよって言ったんです。いつも枕の代わりに、昼寝の、この時に枕の代わりに使っておりました。ところがある時ですね、本当にお酒のことで、まあ失敗しましてね、仕事は、ちゃんとした建築会社に働いておりました、あの頃は。だけども、帰りに、家に帰れないで、いやもう、はしご酒って言いますか、もう、夜遅くならないと帰ってくれませんでしたし、まあ、時には、最終バスに乗り遅れて、午前様でも帰ってきたりしておりました。それで、酔っ払うとですね、本当にこの中枢神経が痺れてしまって、もう善悪がわからないこのようなですね、状態でしたので、最後の時にですね、お救いに預かる時ですね、サンパウロの中心街にあるこの飲み屋でですね、お酒飲んで帰る時に、自分の、上着の横に、人様のジャンバーがあったんですね。それも一緒に持って帰っちゃったんですね。それで後で気がついたんです。どうして持って帰ったんだろうと思ったんですけども、それは家に帰ってですね、指摘されてですね、なんだか持ってきたなんて言ったら、なんだか、いつもうるさいこと言うのに、家内にも子供たちにも 口身につかないからですね。これはバスの中に、夜遅いから酔っ払いがいて、それが置いてて、自分が酔っ払いのを棚に履きましてね、置いてたから、私が僕が持ってきたんだって、嘘を言ったんですね。そうしたところがですね、もう、自分でですね、こういうのになくても、その時は、逆しなかったけども、後で持ってきたことが分かってるのに、そういう嘘を言ったのと、そしてそれが非常に上司にですね、ひどく答えましてね。そしてそれからもう、寝られなくなったんですね。そしてもう、横にもなれないし、水も食物も通らないで、3日間ですね、ガタガタガタガタ震えてるんですね。そしたら、神様でしょうね、なんかは死ぬないけども、お前のようなやつは死んでしまいってですね、声が聞こえてくるんですね。まあそういうことを言いますと、正常の人はなんだこれ、神がかりみたいなことを言ってるって言われることがありますけど、本当なんですね。そしてそれをですね、これだけは、ね、他のことは何でも言いますけど、言いしますけども、これだけはこの家内や子供の前に言えないんだから、これだけ、まあ許してくださいというのが、神様と話してるんですね。例えば、神様は絶対許されないってですね。どうしたら、お前は死ぬって言われるんですね。だから、私今は死んだら、子供は小さいし、家内は来たばっかりで、まだ一年ちょっとしか経ってないんだから、どうか助けてくださいって、まあ一生懸命祈っとったんですね。祈ったんでしょうね、やっぱりお願いしとった。ところが、それはダメだって、お前は今のままでは死ぬしかないっていうことをはっきり言われました。だけども、助かるタイムなら、お前が今、枕にしてるの本に、聖書ですね。それに書いてあるって言われたんですね。で私こう見て、一回見たことない綺麗な聖書なんですね。パッと開いたら、ヨハネの第一の手紙の一章の9節、8節、9節ですね。したことですね。言い争うなら、神は真実であるから、何時の罪を許し、ですね。許してくださるという言葉ですね。それが出るんですね。だから、これはもう、言い争うなら、告白しなくちゃいけないことだから、これだけはもうできませんから、他のことに許してくださいって、まあ、一生懸命お願いしたんですけども、何度ですね、今度は、一回目あれだから、その次は違うだろうと思って、また出して、パッとやったら、同じところばっかり出るんですね。そんなところばっかり出るんですね。もう、5、6回したけども、同じところが。どうしてもこれをしないと、だんだん3日もですね、寝ないで、食べないで、この水の前で、寝ないのが一番苦しみますね。そして、フラフラになってですね、もう本当にこれ、息が苦しくなりましたんでね、このままやったら本当に死んでしまうかもしれないと思いましてね、だったらもう、これ言わなかったらもう、絶対に許していただけないと思いましてね、かなり、決心をして、死ぬよりも、火事変えても、何があってもいいから、いや、子供のためにですね、生きなくちゃいけないと思いましてね。だから、実は、これは、そこの飲み屋にあったのを持ってきたんだと、自分であんな嘘をついたけども、それが、お前たちにいつも、子供たちにもね、嘘をついたらいけない、この曲がってほしくていけないって言いながら、自分はそんなことしたんだ。だから、許してくれってですね、もう、悪い、夫であり、悪い父であったって、手をついて謝ったんですね。そうしたら、それからスーッと良かったんですね。それから、これはですね、それからもう本当に寝られるようになりましたし、何でも食べられるし、飲むこともできるようになりましたね。それからもう、その次の時から、家にもう、たくさんありました。お酒がですね、世界中のお酒が置いてありましたけども、それをみんなもう流してしまいまして、タバコも1日に40本ぐらい吸っておりましたけども、それももうみんなも、捨てたりですね、しまして、それからもう、タバコも吸わない、酒も欲しくないんですね。我慢してるんじゃないんですけども、まあ、そういうふうに変えられましたね。それから次の、日曜日から、教会にですね、今まで、もう、前まで連れて行かれても入れなかったところに入ってきましたよね。相当敷居は高くございましたけども。そんなことでございました。それからまあ、牧師先生もですね、この不義の先生だったんですから、それから不義に、まあ、今までお世話になっているんですが、不義の先生で、清水先生というか先生ですが、本当にですね、高島は、どうせ何して聞ったけども、三日坊主だろうなんて言われたことを後で聞きましたけども、まあ、今も30、 超えていますので、民家じゃなかったんだ、ということですね。神様の憐れみによって、そのことを本当に知ってくださったということですね。感謝しております。
そうですね。侍高島二本さんの会心の今お証しをお聞きいたしました。
HCJB のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅、今日はブラジルサンパウロの高島房本さんとのインタビューを聞いていただきました。
劇の放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうぞごきげんよう。さようなら。